983M 通信の、やっと5回目ですかね。なかなかね、続かないもんですよね。今日の話のネタっていうのはですね、まあ、最近アフィリエーターさんが減ったっていうね、そういう話をね、しようと思っていたんですよ。思いつい、考えていたのは、もう5日以上前かな。そのぐらい考えていて、その時にね、アンカーを起動してすぐ録音すればよかったんですけども、まあ他にもね、ラジオトークなどにも流しているので、ついね、その録音しそびれてしまったら、もうダラダラと5日間ぐらいね、動画教材なども作ってるもんで、そっちにちょっとかかりきりになって過ぎてしまうんですよね。まあそんな話はともかくとしてですね、今日の話はアフィリエーターさんが減ったという話にね、帰着するんですけども、ネットビジネスとかアフィリエイトに関することをいろいろレクチャーしてると、よく聞かれることの一つにね、本当に今まで何度となく聞かれたことの一つにね、アフィリエイトって、まあ、ネットビジネスでもいいんですけどね、本当に儲かるんでしょうかみたいなね、ことを聞く人が本当に多いんですよね。まあ多いんですよねっていう感想をね、まあ言う側というのはね、ある程度も経験しているので、どういうものかとかね、ネットビジネスはこういうふうにしないとねっていうことを知ってるので、ああまたそこっていう感じになっちゃうんですけども、でも初めてね、アフィリエイトする人とか、ネットビジネスで自分のね、何か商品を販売したいという人などにとってみれば、初めてどのぐらいで成果が上がるとかっていうのは全くわからないですもんね。だからまあ疑問を持って叱るべきなのかなって気はしないではないんです。で最近ね、特に、感じている人が多いのか、アフィリエイトやってもなかなか成果って出ないよねっていう人が多いんじゃないのかなって気がしているわけです。これはですね、まあ改めてね考えてみると、時代の変化が大きいかもしれないですね。時代の変化、アフィリエイトが世の中に出現した頃は、インターネットのメディアっていうのは本当ホームページぐらいしかなかったんですよね。しかもホームページ作ってる人自体がもうそもそも個人だろうが企業だろうがいなくて、だからそのホームページを作って、そこにね、広告のようなものをね、掲載し始めた頃というのは、もうね、今からも10年以上前の話ですけども、誰が何をやってもうまくいったんですよ。もう本当に、24時間ずっと巻き絵をしてるようなもんですよね。釣りをするのにね。だから魚がどんどんどんどんいるわけですので、まあ、そんな例えをすると怒られちゃうかもしれないけども、もう何をやってもうまくいく時代もあったというのが確かで、その頃にやはり大成功した人が多くて、今現在カリスマさんという人たちっていうのは、もうそういうふうにして成功してきた人たちですよね。でその次の世代っていうのは、ホームページとかブログが出てきた頃ですよね。でブログも出始めの頃はやっぱりみんな珍しくて、注目するしますよね、新しいメディアはね。だからブログでアフィリエイトする、その頃にはもうアフィリエイトの ASP っていうのがあったので、ブログでアフィリエイトする人はもうやり始めた頃はもう本当にうまくいったと思いますね。何をやっても珍しかったので注目されたし、まあ楽天とかアマゾンもね、それまでなかったものを出したんだから、それは成功して当たり前なんですよ。だから今同じことをね、同じようにやったとしても成功できないのは、すでに存在してるからできないんですね、同じものやっても。だからそれを大きく超えるような規模だとか質だとか技術だとかっていうものを用意しないと今の時代難しいっていうね、そういうことでもあるんですよね。で、そのホームページやブログ中心の時代から、時代はスマホじゃなくて、その 携帯の時代に入っていきます。いわゆるモバイルのね、時代に入っていくんです。そうすると、モバイル用のホームページの仕様っていうのがね、日本で出されて、あの頃はもう本当にドコモとか au とかのね、新しいホームページ仕様っていうのがもう中心で、世界を席巻した時代でしたよね。 i モードなんていうのは本当にすごかったんですね。ただあまりにも先進性を求めすぎたので、後々ガラパゴスと言われる原因になったんですよね。他の国々がついていけなくなったんです。でもあの頃に出たね、 au なんかがやっていた通信方式が今のスマホのベースになっていたりするわけですね。まあそんな技術的な話はすると長くなるのでね、やめますけども、携帯の時代になってやはり急に難しくなったんですよ。なぜかというと、携帯は常時電源を入れてる機械ですよね。まあそこから始まったんです、モバイルっていうのはね。なのでその常時電源を入れて、当時携帯を使っていた人たち、まあ自分も含めてですけどね、インターネットと思わずにインターネットをアクセスし始めた頃なんですよ。だからその携帯の上で情報を入手するっていうことがだんだん浸透していくわけです。でも世の中は依然としてパソコン中心のインターネットの世界だったんですね。だからスーパーアフィリエーターとかカリスマさんっていう人たちはやっぱりパソコン中心にインターネット、アフィリエイトとかネットビジネスをしていたわけで、いかに注目をするかっていう流れの中で、よりね、最初はフラッシュという技術がねあったんですよね。ウェブ上のアニメーションのような感じのもので、そのフラッシュが、フラッシュの上で動画を表示するっていう技術が進んできて、動画を提供し始めて、最初はねフラッシュの上で動画を表示していたんですよ。今の YouTube だってそうだったんです。でフラッシュがどうしてダメになったのかっていうのを、これ話をし始めると長いんですが、全部アップルのスティーブ・ジョブスがそういうふうな方向を仕組んだんですね。まあその辺の詳しい話はいずれの機会に話するとしてですね、そこからモバイル中心の時代にどんどんなっていくんですが、アフィリエイトとかネットビジネスは依然としてパソコンの方にあった。なので Google という検索エンジンが中心で、 Google の検索エンジンの上位表示にいかにしてなるかっていうのが世の中の中心の話題だったんです。アフィリエイトとかネットビジネスのね、まあ、今でも言うじゃないですか、 SEO とかで、今でもそれを追い求める人がいますよね。で、ところがですね、2000年代に入って、2004、5年ぐらいかな、大きく世界が様変わりする事件があったんです。それは何かというとですね、その数年前からね、スティーブ・ジョブスが日本にちょくちょくこう訪問していて、キヤノンとかシャープのね、社長と面談をずっとしていたんですよね。で、以前キヤノンがね、ソニーとキヤノンですけどね、キヤノンが出して失敗したパソコンの話に行くんですよ。そのパソコンとはビジネスパソコンっていうジャンルで、パソコンの画面をタッチして、電話をかけたりファックスを流したりね、プリンターの機能があったりとかね、そういったパソコンがあったんです。ナビという名前だったと思いますけどね、それがね、鳴かず飛ばずで失敗したんですよ、キヤノンね。で、同時期にソニーとシャープが中心になって電子書籍という端末を出していたんですよ。手のひらに乗る端末、手のひらの上のコンピューターで、本が読めるっていうのが売りだったんですよ、当時は。で、どうしてそれがね、あの当時失敗したかというと、一つは値段が高かった。本をね、読む専用の端末の割にはね、もう5万も6万もするような値段をつけてしまったとか、つけざるを得なかった当時の技術はね。で、もう一つの原因、ダメになった原因は、シャープもソニーも独自の電子書籍フォーマットを、なんていうのかな、主張したんですね。だからその 日本の電子書籍端末っていうのを世界に先駆けてその当時出したんだけど、大失敗したんですよ。まあその頃のことを覚えてる人もいるかもしれませんけどね。で、その2つの要素をアメリカに持ち帰ったジョブズは、その後思い切った行動に出るんです。当時ジョブスはソニーの iPod をライバル視していたんですよね。 MP3 プレイヤーっていう機械をね、やっぱり出そうとしていて、でウォークマンか、ソニーのウォークマンを超えるような MP3 プレイヤーを考え出してシンプルにしていくわけです。で、ついに出したのが iPod の今の iPhone の原型のような iPod、 これが世の中に出たんですよ。で、その当時はですね、まだ通信方式が定まっていなくてですね、先ほどちらっと名前を出した au が出していた通信方式の高機能バージョンを採用して、ついにね、iPod に電話機能をつけた iPhone を出すわけです。その iPhone が今のスマホ文化の中心なんです。iPhone がなければ今の Android も何も全部ないんですよ。裁判好きで知られるジョブスがね、Android を唯一訴えなかったんです。Google と Apple の間で、スマートフォンに関するね、著作権とか技術使用権の裁判って一切ないんですよね。あれはね、ジョブスが全てそう仕組んでたんですね。なぜかというと、スマートフォンを世界的に普及させるにはシェアの大きいものに出させるのが一番ということで、ジョブスは考えたんですよ。技術的には自分たちの方が優れてるわけだから、Android が普及して喧嘩版を出していけば、いずれスマートフォン文化はね、世界中に広まって、結果的に自分たちが儲かると。それはその通りになったんです、アップルにとってね。だからアップルの iOS っていうのが今やね、MacOS と並んで大きな稼ぎ柱になっているわけですよね。まあその話もいずれしたいと思いますけどね。で、現在2019年現在、そのスマートフォン文化の究極にまでね、高いところに来てるわけです。まあアップルはともかく、アンドロイド陣営などはね、もうガラパゴス化しそうな勢いですね。サムスンとか、ファーウェイとかね、まあ名前挙げちゃったけど、折りたたみスマホなんて全然必要もないものをね、出そうとしてますよね。まあその話をするとね、また長くなるんでやめますけど、そのスマホ文化になって何が世の中っていうか世界的に変わったかってことですけどね、とにかく検索エンジン使わなくなってきました。これを聞いてる人もね、スマホで聞いてるならお分かりかと思うんですけども、最近そういえば Google のね、画面をパソコンで見ることなくなったよなって思ってるでしょ。思ってますよね。その代わり OK Google とか Hey Siri とかってやってません？で、そのアップルがね、一番進んでるんですけど、実を言うと、まあアマゾンも進んでるけど、アマゾンはね、Google を抜いていく可能性はあるんだけど、やっぱりね、アップルがね、その音声認識に関してものすごく進んでいて、しかも、アップル専用の検索エンジンみたいなものもね、やっぱりやっていて、Hey Siri を使う人がね、どういう項目を検索したのかっていうことを、人工知能ではなくてディープラーニングっていう分野で、大きな辞書化してるわけですよ。だこういうキーワードで、Hey Siri を使う人はこういうことをね、求めているとかっていうことで、Hey Siri を使う人が何を求めているかという答えを一見表示とかね、音声で答えを返してくるっていうことをやってますよね。OK Google も似たような後追いをしてるじゃないですか。で、どんどんどんどん賢くなっていて、世の中ディープラーニング中心に回り始めているわけなんです。人工知能では全然ないですよ。人工知能には遠く及ばないです。人工知能ってのはね、鉄腕アトムのようなものを言うので、感情があるコンピューターっていうのを実現できるのが人工知能。今はね、我々が AI とかって間違ったことを言ってるのはディープラーニングなんで、いろんなパターンの辞書化をしてるわけです。だから、Hey Siri とか OK Google を使う人たちの キーワードを辞書化して、よりね、こういうキーワードを使う人はこういうものを求めているっていうことが、どんどんどんどん、正解率が上がってきてですね、アフィリエーターとかネットビジネスをやる人たちにとって大事だったね、SEO ってやつが通用しなくなってきたんです。昔はね、検索画面に10件ぐらい候補が並んでて、その中から自分に合うものをクリックして見に行ったんです。だから検索結果の上位に表示されることが非常に重要だった。でも今はね、ヘイシリとか OK Google で一発で出てくるから、その一発で出るサイトに自分がなるということがいかに難しいかっていうことになってきてるわけです。だからそれに代わる方法として、我々が利用し始めているのが、これはもう本当に Apple とか Amazon とかね、Google も方向修正しようとしてますよね。YouTube とかね。ソーシャルネットワークにいかに組み入れるかってことです。まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど、現在、スマートフォンで検索、音声検索する人の中心は、Twitter とか Facebook とか、ソーシャルネットワークを検索する人の方が圧倒的に多いんですよ。あとは、ニュースサイトっていうのかな？キュレーションサイトって言った方がいいですかね。そういうところを検索するとか。なので、もう Google とか検索エンジン使わなくなってきてるんですよ。まあ、そうなると、ネット上の広告とかね、例えば、まあ、ブログってスマートフォンにはほとんどないですね。LINE ブログぐらいしか知らないです、私もね。まあ、あと一つぐらいあったかな。要するに、その広告を表示するメディアとしてはね、検索エンジンの検索結果っていうのじゃもう通用しなくなった。だって、OK Google と Google とか Hey Siri の方が多くなってきてるんですから、今。キーワードを入力してする検索しないでしょ、皆さんね。だから、現在は、ソーシャルネットワークにいかに対応するかっていうね、ソーシャルネットワーク上でいかにビジネスを展開するかっていうことの方が重要じゃないかなっていうね、そういう時代に入っているし、SEO だとかなんとかって言うけど、結局はキーワードも、賢くなっている、ディープラーニング、Siri とかね、OK Google のディープラーニングの方が、それを求めている方向でサイト作りしていかなきゃいけなくなってきてるってことです。OK Google にしても、Hey Siri にしても、求めてることは、すごく簡単で、検索している人が欲しい情報をまとめているサイトということになるわけです。そういうサイトが今上位表示されているというのはそういうことなんですね。それはだから、従来のような SEO の結果ではなくて、ディープラーニングでクローラーというものを走らせている Siri とかね、Amazon は Alexa、とか OK Google とかね、そういったものがどんどんどんどんディープラーニングで重武装しているから他ならないということになるわけです。今日は2部に分けないで一気にね、お話ししまして、18分近くお話ししてるので、この辺にしたいと思います。次回6回目をね、またお楽しみにしてください。それではまた。